こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりですね。
あんまりお久しぶりでもないけどね。なんか最近思うんですよ。
ほう。
あの、火は引きこもり、
うん、
夜の顔はニートな、ちくひめなんですけど。
どっちも。
どっちもなんですけど、二面性ってこ、とかってどうですか？
ああ、いいんじゃないですか？
二面性のある男とかって、ちょっと素敵じゃないですか。
ミステリアスで魅力的みたいなことですかね。
下手したら、まあ DV である可能性とか高いんだけど。
外ではね、善良そうなね。
そうそうそう。
ね、優しそうな人がね、家ではみたいなね。
でももうひどいって。そういう話じゃないんですけど。
二面性、ね。
二面性って、うん。今日はそんな人のお話です。
なるほど。二面性のある男のお話ですね。
はい。はい。はい、今日の、あの、お題は。
はい。
小野高村。
おー。小野坂村って誰でも知ってますけど、
うん、
なんか逆に何って言われたら何やろって感じですね。
昼間は、うん、あの、監視の才能に優れた高級官僚
をやっていて。ああ、なるほど、なるほど。まあ、スーパーエリートってことですね。
はい、早抜き公務員ですよ。
はい、はい、はい。
で、夜は、閻魔様の閻魔庁に勤めてる役人。
うん、急にファンタジーみたいな。
急にあれっていう架空の要素が入ってくる。だったんですけど。
はい。
だとされてるんだけど、
はい、
結構この人がやってることっていうのはエキセントリックで、
うん、
まあ、伝わってることですよ、
はい、
あの友達の藤原の高藤っていうのが牛車に乗ってる時に、
はいはい、
平安時代ね、
うん、
平安、これは平安割と初期のお話なんですけど、
はい、
ね、わざと百鬼夜行を出現させて、
え、
まあ、閻魔のほら、
あ、そうですね。閻
魔庁の人だから。
うん、閻魔庁の人ですもんね。
何でもできますよ。百鬼夜行で出せますから。
はいはい、
出してきて、
うん、
で、びっくりさせるっていう。
やめてあげて。
そう。でもなんでかって言ったら、ちょっとわかんないっていう。
怖
っ。理由は不明ってされてて。
ちょっと、変な人じゃないですか。
ちょっと変な人。なんで百鬼夜行を出現させてんのかもわかんないし、
うん、
で、要はその、生きてるってことの、なんていうの、素晴らしさとか尊さってことを味合わせてやろうと思ったのかもしれないというふうに研究者は言ってんだけど。
サイコパスやん。
結構サイコパスだし、味合わせてくんなくてもあんまり仲良くもないし、っていう感じ。
友達ですよね。
そう。まあ、まあ、知り合いね。
はいはいはい。
っていうようなことをやったりとか、
はい、
あと、あの、かぐや姫は竹から生まれてるじゃないですか。
はいはい。
でもこの人も竹から生まれたとか、とか何でもありかよ、みたいなね。
何でもありです。なんか、かなり、なんか、不思議な逸話も含めて、なんか逸話しかなくないですか？
逸話だけの人なんですよ。
そう。なんか、どんな人か全然知らへんけど、逸話は、なんか聞いたことあるっていう。
動物の言葉がわかるとかね。
何でもありですね。
もうあれじゃん。アーサー王みたいな感じになってますよ、ね。
ああ、確かに。どんな伝説も。
そう、大体が伝説の人みたいな。
はい、はい、はい。
もともとはね、
うん、
まあ、じゃあ伝説じゃなくて、
うんうん、
本当のところから行くと、
うん、
かなりの切れ者で、
うんうん、
海の遠くの白居易っていう白楽天。
はい、はい、白楽天。はい。
有名な。
うん、唐の詩人。
唐の詩人。
はい。
が、絶賛したくらいの才能があって。
すごい。
監視の。
はい。
で、白楽天は、遣唐使で小野高村が長安に来るっていう噂を聞いて、
うん、
わざわざ、防海楼って海を望む楼閣の楼っていうのを作って、うん、
はい、
で、そこの塔の上から、毎日こうやって、高村来ないかな、遣唐使の船で来ないかなっつって。
かわいい。
ワクワクするくらい待ち望んでたぐらいの。
あ、
まあでも来ないんですけど。
まあまあ、ちょっと、ね、その話はね、この後。
そう。
ほう。でも、それぐらい、その、まあ、そこに、ま、残ってる記録で考えると、うん、まあ、相当能力はある人やったってことは間違いないですよね。
相当、だって切れ者。
はい、はい。
でも、この人、その、エキセントリックなところは、かなり変わり者で、
うんうん、
あだ名は、野に狂うと書いて、野鏡。
ひどい。
ひどい。
え、高級官僚ですよね。
高級官僚。
スーパーエリートの方ですよね。野鏡。
野鏡。野鏡、なんで、そんな人が、閻魔の片腕とか、
うん、
地獄の使いとかっていうふうに言われるようになったの
確かに確かに。
っていうところを、
はい、
その、小野高村の人生を詳しく見ていくことで、
うんうん、
まあ、解明していこうと思うんですけど、まずね、
はい、
まあ、ちょっとトピックだけ。
あ、いいですね。
はい。
はい。
段。
段。
腹違いの妹と激しく恋愛。
え、ちょっと待って。1個目。
1個目。もう最初から結構ヘビー。
うん、段。まあ、聞きましょう。
ヘビーです。はい、次。
はい。
佐賀天皇 に、
はい。
すごい、寵愛されたのに、
うん、
悪口を書いて激怒させ、島流し。
え、なんでそんなことするの
いや、ちょっとなんか調子に、うん、調子の方に乗って。
うん。え、トピックがもう、ちょっと普通じゃないんですけど、まあでもまあ聞きましょう。
で、はい、次。はい。検討士に選ばれたのに、ボイコットして、挑戦拒否。
そんなことできます?
あ、まあ、してしまうんですよ。
公務員ですもんね。
公務員なのに、ちょっと無理ですって言って、もう絶対乗りたくないですって。ボイコットする。
選ばれし者として、その海外出張を命じられたけど、
嫌です。あとは、その、すごいね、だから、監視の才能があるんですけど、うんうんうんうん、で、もうイケメン、
うん。
で、身長は188センチあるんですよ。
めっちゃ高いですね。当時やったら、めっちゃめっちゃ高いですよね。
平均150何センチぐらいらしいんだけど、ね、まあだから、ズバ抜けて長身。
はい。
で、それを利用して、イケメンを利用して、
うん、
その後、まあいい、はい、割といい家の御曹司、
うんうん、
っていうのを利用して、右大臣家の姫。
うん、
まあ、もう、段違いに格上ですよ。
はい。
右大臣家の姫をものにする、はい。強引に。
ちょっと盛り込みすぎでは?
っていうようなね。
はい。
人生。トピックがね。
トピックだけでもお腹いっぱいなんですけど。う
ん、じゃあどんな人かっていうと。
はい。
うん、802年。
うんうんうん。
桓武天皇の時代に生まれた人なんですけど。
はい。
メインの活躍時代は、嵯峨天皇の時代で。
うんうんうん、
で、まあお父さんは、小野峰盛っていう、はい、これも結構三義っていうくらい。
うんうんうん、
まあ三義ってその、一番下の方ではあるんですけど、うんうんうん、その中で。太政大臣、嵯峨大臣、右大臣、大納言、中納言、三義の三義。
まあでも相当高い。まあ、
でも入ってんですよ、そこに。
うんうん、
のくらいで。で、まあその峰盛さんの子供。
はいはい。
で、その峰森は漢学者。なので、まあ、当然ね、高村にも、その漢学っていうのを、まあ、教えたがる。
ああ、じゃあやっぱり幼少期からそういう素養みたいなのがあったわけですね。その漢詩がね、介するっていうのも含めて。なるほど。
で、その父について、14歳の時に、奥羽の国に行きます。
はい。
そこでね、まあ、嵯峨天皇に結構、親子揃って徴用されてたんですけど、
うんうん、
さっき言った。
うん、
で、ただ、この時に、嵯峨天皇は、やっぱり監視の才能に優れてる親子だから、
うん、
そっちの才能を伸ばして、うん、そっちで朝廷で、こう、いろいろやってほしいと思ってるんです
よ。まあ、そうですよね、うん、そりゃそうだ。
でも、その、奥羽の国に行っちゃってますから、
うん、
まあ、あれで。まあ、
遠いっすね。
何まで言うと、赴任して。
そうですよね。その遠方に赴任してしまってるんですよね。
で、そこでもう自由気ままに、馬を乗りこなすようになってしまうんですよ。
はい、なんかちょっと思ってるのと違う感じになってる。
そしたら嵯峨天皇も、思ってるのと違うって言って、
うん、
もしかして、高森は武神でもなるつもりかと。
うん、
当時武士って言ったら、まあ、ちょっと下だから。
そうですよね。うん、だからやっぱりその、高級官僚とかで下で、その、なんか腕っぷしみたいな。
そう、武神って下じゃないですか、ちょっと平安貴族の中の。
うん。
ってなって。
うん。
これ、どういうこと、うん、って。
うん、武士が台頭する前のね。
前の平安時代とか。
まだ縦社会の中では下の方のくらいですよね。
なので、まあ、結構焦って、止めるんですけど、
はい、
そしたらまあ、文上昇士っていう試験、
うんうん、
まあ、要は官僚になる試験を受けることに、
うんうん
うん、まあ、方向転換、やっと方向転換していく。
うん、なんかもう、馬乗って遊んでばっかりんと、ちゃんと勉強してみたいな話
で
ね。
もうでも当時で言ったら、その、すごい、スポーツカーを乗りこなすぐらいの感じ。
はい、
で、こう、なんていう、かなりの位の人で、
うん、
まあ、いい車乗って、うん、みたいな、まあ、だからエリートなんですよね、もう始まりからして。
金持ちのボンボンが、勉強せずに、
そうそう
ウェーイみたいな感じで遊び回ってて、
そうそうそう
ちょっとちゃんと勉強してみたいな感じになって、
言われて試験受けよう
かな。ああ、受験のちゃんと受けようみたいなね。まあそうですね、公務員になろうっていう話なんですもんね。
で、しかし、3年で、
はい、
たった3年で、この試験に合格。
はい、
ちなみに、菅原道真とかいいじゃないですか。
はいはい、
あの人ってすっごい若い時から試験を受けるための勉強をしてて、うん、で、まあ結構やっと受かってみたいな感じなんだけど。
そっか、あれですよね、その、まあ文上昇士もそうですけど、この時のその、こういう公務員試験的なんて、その中国の文化的なところを取り入れたと、過去的な、
うん、そうそうそう。
その、めちゃんこむずい、やばい試験ですよね。3年とか。
3年で、とりあえずこれに合格してしまうと。
何このスーパー主人公、うん、ちょっとなんかでも、あんまりなんかこう、頑張りみたいなじゃなくて、結構。
できちゃう。
ああ。
俺できちゃうから、みたいな。
あ、ちょっと。
俺やっちゃってやったら俺できちゃうんで、みたいなタイプなんですね。
もう、なんか無敵主人公すぎません、
うん、
なんですかこれ、転生ものですか
多分、転生したら高村だった。
強くてニューゲーム的な感じですよね。
そう。
強。
で、この時に作ったやつが、
はい、
まあ、当時、
うん、
日本で作った詩でも、
うん、
中国のことを歌うような感じに作んなきゃいけないのが漢詩の世界なんですね。
はいはいはい。
なんで、あたかも中国の出来事みたいに表現するために、
うんうん、
辺境ゴビ砂漠での攻め寄る騎馬民族に、
はいはい、
こう、城を守る人として、まあ、いろいろね、うん、取り組んでいく人の話っていうのを見事な詩にして、それで試験に合格するっていう。
すごい。だから見たこともないけど、そういう素養があるから、そういう物語をちゃんと書けた的なね。
で、しかも、ちなみにこの内容は、お父さんの時もそういう感じのやつで出してるらしくて。
はい、うん、代々そういう代が出るってことですね。
代々そういう、やっていったわけです
よ。それでも相当ななんかその能力が必要ってことですよね。その歴史のことも、その文学のことも、詩のことも、うん、その素養と、かつ才能と、みたいなことが兼ね備えてないと、うん、まあ、そうそう受からないもんってことですよね。
あと当時の、だから唐についても全部、
ああ、そうですよね。
風俗、文化、全部知ってないとできないっていう。はいはいはい、まあでもちょっとやったらできちゃうんですね、この人。
とんでもねえやつですね。う
ん、ただそんな高村にも、落とし穴があるんですよ。
はい。
21歳の時に、高村は恋をするんですね。
はい、あ、急に。
急に。まあ21歳だから、はいはい、お年頃なんですよ。まあ、ですね。
はい。
で、まあ、高村物語とか高村日記って言われてる、後々の創作があるんですけど、うんうんうん、そこに結構その古典文学の方に出てる内容として、うん、せっかくね、その試験に受かった高村なんだけど、うんうん、その優秀さから、うん、そのお父さんが、さっき言って峰森が、うん、腹違いの妹の家庭教師をやれと。
あ、なんか、ちょっとそういうの、ドラマとかでよく見る。
よくある。韓流によくある感じの。
あるある。
流れ。
お兄様みたいな。そう。ことですよね。
で、まあ、腹違いの妹に、いろいろ勉強を教えてるうちに、はい、その、父親ミスダで、こう、挟んだ、ちょっと距離を置いた場所から、話し合ってるんだけど、ぶっちゃけ好きになって来てしまう。
おぉ、ちょっとまたそれがあれですね、そこ平安時代やから、見過ごしにっていうかね、女の子の姿はあんま見せちゃいけないですもんね。うん、見過ごしとか、ちょっと距離がね、机とかで離れてるけれども、うん、恋に落ちてしまうんですね。
恋してしまうんですよ。漢詩に優れてる人だけど、うん、まあ、女の子に読むのは、もう和歌が中心なんです、当時は。
はいはいはい、
当時は基本和歌の世界だから、
うんうんうん、
で、それで読んだのが、
はい、
中に行く、吉野の川は合わせなん、
はい、
芋瀬の山を踏み越えてみるべくっていう、うんうん、っていうのは、どういう内容かっていうと、うん、吉野の川が干上がってほしいと。
なるほど。
そう。芋山と瀬山。うん、で、要は妹と。
あ、そ芋瀬っていうとね。あ、うん、ね、you and me ですよね。
そう。
はい。
が、その、隔てる、ミスや貴重がなくなれば、うん、必ずや私たちは結ばれることだろうっていう。
ああ、やっぱり、障害が、やっぱり恋を盛り上がらせてしまうんですね。
まあまあでも、物理的な障害なんだけどね。ミスや貴重っていうね。そんな言ってる川とかの流れとかよりも、はるかに踏み越えやすい障害なので、
はい、
ただ妹は、はい、芋瀬山、影田に見えて闇ぬべく、吉野の川は濁れぞと思えっていうふうに、ん。これはだからもう私は、その、芋瀬山の影さえなくなってしまうほど、吉野川は濁っちゃったらいいと思いますと。
おー、う
ん。だって結ばれるなんてとんでもないことだからと。
あれれれ。
全否定ですよ。
あら。
妹の方は。
干上がるどころの騒ぎじゃねえと。
そう。でも、この後、まあ、省略しますけど、はい、もう10通以上のやりとりを、すっごいあるんです。情熱的な文が。
ガンガン行くってことですね。
全部バッサリ、まあ、喋んないですけど、
はい。
まあこんな内容のことをもう断られたら重ねて断られたら重ねてをずっとやっていくんですよ高森は。
ああ、それはあれですね。
ちょっとしたストーカー気質というかね。それをやっていってて、
うん、だって今あれですもんね、そのもうこのミスを超えて君に触れたいみたいなところで、うん、マジでお兄様やめてみたいなところ、
ちょっと兄弟だし無理だしって、
うん、お兄さん無理ですみたいなところからも、うん、もうガンガン行く
ってですね。ガンガン行ってて、でもそこで何もない、とりあえずガンガン行ってて断ってるだけだから。
妹さんもすごいな。
そう、すごいなんかもういっぱい歌残ってるんだけど、はい、でそんな妹。
はい。
は、うちらもよく行く、初生まれじゃないですか、2月の、伏見稲荷の。
北京都の伏見稲
荷。初めてね、遊んだ時も、初生まれの帰りに京都で会ったんですよね。
伏見稲荷の、
あ、うちらがね。
そう、伏見稲荷の、狐の、灯籠、下で待ち合わせしました、竹平さんと。
そうそう。
ね。
山のところでね。
ええー。懐かしい。
へとになりながらね。
そう。
はじめまして、みたいな。はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな感じの。
懐かしい。
そう。その伏見稲荷に、
はい。
妹は、祈願で行ったんですよ。
うんうんうん、
よく当時って、貴族っていろんな祈願をしにね、
うん、
そういう神社に行くんですけど、
はい、
そこで、
うん、
兵衛府。
はい。
兵衛府の、うん、まあ、兵衛府っていうのは律令制における、その、うん、まあ、官位なんですけど、
うんうんうん、
の、時間。結構な身分ですよ。
おー。
の人に、まあ、見染められてしまうと。
あ、妹さんにロマンス発生？
そう。え、 可愛くないみたいな感じになって。
ああ、うちらみたいになんかロマンチックな感じになってる。
うん。ロマンチックな感じ。
うん。
で、ちょっと、うん、あの子ナンパしてきてって、その、官僚の人が思って、
はいはい、
で、使いのわらわにラブレターを託すんですよ。
なるほど。
これをちょっと渡してきてくださいって。
はいはいはい。
でも、それを察知した高森が、
え、まさか？
もう、あの、そのわらわを捕まえて、うん、実は妹は、夕べ夜遅く何者かに拉致されてしまったんですよって。そういう事件が起こったんで、むしろこんな手紙を書いた人が拉致した本人かもしれないから、それってあなたの上司ですよねって、わらわに言って、あなたの上司犯人かもしれないから、ちょっと話聞かせてくださいっつって。で、二王立ちになって、その188センチの体で、ちっちゃいわらわの前に。で、ちょっと話聞かせろよっつって詰め寄るんですよ。もうしたら怖いじゃないですか。
え、てか、高村なんでいるみたいなところからもうあれですよ、
ね。もうなんかちょっとしたストーカーだからね、妹の。
そうですよね。うん、その一部始終を見て、もう攻めていってるわけですよね。そう。ディフェンス、ディフェンス。
もうめっちゃディフェンスですよ。
怖っ。だって、190はあろうかという男が子供に。
恫喝。
ひどい。
で、これ、
阻止。
これで、まあ子供は怖くて逃げますよね。
まあですよね。
して、ふーってなってたかも、
はいはい。
まあこれで一生邪魔されることはないだろう。でも俺は気づいてしまったと。
うん、
俺は多分思ってる以上に妹が好きだと。
あ、うんうん、やと思う。
あ、まあ、周りはみんな今分かってるんだけどね。うんうん、私たちも含めて、あ、相当好きでしょうねっていうこと気づいてんだけど。
はい、
まあ、だから高村はここで完全に自覚、覚醒するんですよ。
ああ、なるほど。愛の深さをね。
で、どうしたか。
はい。
妹を物にします。
あ、それもしかして物理的な。
そう、物理的に、まあその、あの、貴重とかミスを超えて、物理的に物にしてしまう。
そっか、吉野家が干上がればいいのにって言ってたけど、もう踏み越えていくことにしたんですね。
踏み越えていくことにした。
自らの。
で、まあ、妹の方も、まあもうなんだかんだ言っても、まあ好きになってるんですよね。
あ、まあ、長身イケメンスーパー主人公キャラですもんね。そう。王子様キャラ。
王子様キャラ。
あー。
で、だからまあ、ちょっと省略するけど、その後にいろんな歌とか送ってる中で、もうできちゃってからの後は、まあなんか、あなたは私のことなんか嫌いになっちゃうかもしれないな、みたいな弱気な歌を高村が送ったら、いや何を言ってるの、私たちの愛は永遠でしょ、みたいな歌を妹返したりとかもするくらい、イチャイチャしてて、コロッとね。
もうね。
変わっちゃって。
ああ、もうラブラブモードに突入しちゃったわけですね。ラブラブ、
うん、でも、なんか、結局、その妹は妊娠してしまうんですね。
まあ、そういうことになるでしょう
ね。そりゃそうでしょうね。ね
ええええ、
で、それに気づいた、あれが違うか、お父さんとお母さんが違うから、
はい、
妹側の母親が激怒、大激怒。
そりゃそうですよ。う
ん、で、妹を監禁してしまう。
ああ、そっちを隠そうとするんですね。
二度と会わせないってことで引き裂いて、監禁するんだけど、
はい、
高村は、なんかその、監禁されてる部屋の外の壁の穴から、妹に話しかけたりとか、いろいろそういうこと会いに行っては、忍んでやるんですけど、
あ、
妹は、でもなんか、断食じゃないですけど、その高村が来るまで、ご飯を食べないで、こう拒否して、うん、
ハンガーストライキ的な感じなわけですね。
当時って、ハンガーストライキするじゃないですか、貴族とかでも。
うんうん、そうですね、う
んうん。食べないことが、しか抗議の方法がないから。
はい、はい。
みたいな感じで、やってるうちに弱って、死んじゃうんですよ。
あら、急展開。
妹は。
あら。
で、その時に、まあ、高村は、もう、超絶望ですよね。
ですよね。あ、だって、あんなに好きやったのに。
もう、この世で唯一の恋だったのに。
ああ。
で、この時に高村が読んだ歌が、
はい、
泣く涙、雨と降らなう渡り川、水まさりなば、帰り来るがにっていう、
うん、
妹の死を悼んで泣く私の涙よ、
うん。
雨となって降るがいい。そうしてまた、この世とあの世を隔てる三途の川が溢れてしまい、川を渡れなくなった妹が生き返るようにっていう。
ちょっと切ない、
うん。まあでも、やっぱこのぐらいのあたりからちょっとオカルト要素入ってくるんだけど。
確かにそうですね。うん、もうなんか、八五の世界と繋がろうという感じの、うん。ね。だって、この世とあの世の境がなくなってしまえば、もう一回あの子に会える的な、
そう。
ニュアンス感ですよね。
で、まあ、その後ですよ。
はい。
妹の幽霊が、夜な夜な高村のとこに現れるようになるっていう。
あ、ん？
あれちょっと。
あれちょっと、あれ
またちょっとファンタジー入るんだけど。っていうね、あれが高村物語の方に、
そっかそっか、そうですね。
残ってて、
で、
毎日その、仲良く二人は語らうようになるっていう。う
ん、あ、なんか怖い話かと思ったら、
そう、
あれハッピーな感じ。
でもイチャイチャしてるっていう。
お兄様来たわよみたいな。
ただ現実ではどうだったかっていうと、はい、高村は結局それが自分が身分が卑しい男だからっていうところに結論付けんですね。中を裂かれたのが。
はいはいはいはい。
だって数ならば、かからましやは世の中に、意図悲しきは地図のおだまきっていう詩を読んで、うん、まあ和歌を読んで、うん、もし自分が人並みに認められる男であったなら、卑しい過去地図の男でなければ、こんなことはなかったのにっていう。
なるほど。
なので、強大な権力とか、その、人に文句を言わせないような立場になってやろうっていうふうに、高村は決意をする。
あ、そこでね、そっか、俺には力が必要だっていう。
もっと力が欲しいと、俺は。俺はもっとビッグになってやるんだって。
ちょっと闇落ち系
ですけど。そう、闇落ち。ここでだから高村は闇落ちするんですよ。
なるほど。急になんかですね、うん、デスノートの主人公みたいな雰囲気のあれになってきましたね。力を手に入れてやる。
力を手に入れてやるんだっていう。
なるほど。
で、どうしたか。
はい。
まず、とにかく身分を上げるのが一番。
うん、うん。
なんで、時の右大臣の、藤原の三森に、
はい、
藤原三森に、
はい、
まあ、何人も娘がいるんですけど、うんうんうん、姫々のどなたかをください。
なるほど。
っていうふうに結婚を申し込む。
はいはいはい。
しかも、得意な漢字で。
あー、なるほど、なるほど。そうでしたね。漢字がね、すごくね、能力があるんでしたね。そう。
で、はい、でも、ただ当時、漢字で、結婚の申し込みをするなんてことは、ありえない、とんでもない非常識なこと。
平安貴族は和歌ですよね。
そう、和歌。いや、才能があるのわかるけど、なんで監視のこの人はよこしてきてんのみたいな。
あ、なんか英語の筆記体で、なんかその義理のお父さんになる人に読めへんやつを送ってきて、
そう。
なんなん
そう。え、なんなんこれみたいな。
なんか力、なんか能力をひけらかしてる感じもあるし、なんなんみたいになりますよね。
でもちょっと、だからそこは、まあ、高村エキセントリック伝説のまた一つなんだけど、そう、監視で送り込んできちゃうんですよ。
はい、はい。
で、もう、何番目でもいいから、娘さんください、みたいな。
急になんか。
もう、で、ちょっと、もう愛とかじゃないんですよ。一回闇打ちしちゃ
って。確かに。しかもあれですよね、その身分を上げるから、右大臣の娘さんをもらって、義理のお父さん右大臣です、みたいな感じにしたいってことですよね。
で、右大臣だから、うん、もうとんでもなく格上なんですよ。うん、だって三儀なんだもん、自分のお父さん。
そうですよね。うん、
で、この時点で言ったら、高村にいたっては階級ないですからね。
そうですよね。だから、平社員が本部長のとこに、
まだだって学生なんですよ。
あ、そうやん。
21歳の。
いや、かなり、よくそれ、それ、うまくいったんですか？
で、12番目の娘。だから、結構、で、本当に、制裁のここでどうかも怪しいとされてるんだけど、とにかく、まあ、右大臣が12番目のじゃあ娘ならっていう形で、それを一応くれたことはくれた。
あ、すごいですね。ちょっと根負けしたんかもしれないですけど。
で、そんなにまでしてね。
はい。
ただ手に入れた、
はい。
ご利押しで手に入れた、
はい。
右大臣の娘。
うん。
ただ、高村はその後すぐに、右大臣家に姿を見せなくなる。
あ。
もうだから、手に入れちゃえば、もう、ね、位は、だから上がってるから。
そうですよね。
強大な後ろ盾がね。
カイゲット
俺、右大臣の婿だしっていう。
うん、確かにね。
カイはないんだけどね、この時には。
はいはい、まあでもね。
うん。まだ。なんで、
はい、
なんでかっていうと、
はい、
死んだ妹のことが、忘れらんなかったんですよね。
まだ引きずってた。
そう。まだ、だ結局、ビッグになったんだけど、
はい、
妹は死んでるから。
まあね。うん、そっかそっか、本当はね、その三途の川のね、境がなくなるぐらいまでっていうのが、あれですもんね。
うん、
こう、本当の
気持ちではね。
彼のね、謎みとしてはね。うん、
で、まあその、またね、お話の方に戻るてと、
はい、
また毎晩のように、妹の死んだ家、うんうん、妹の死んだ部屋を毎晩訪ねて、そこで妹の霊と会っていたっていう。
いやもう、やっぱり、こういうあれが出てきますね。
やっぱりそういう要素が。で、ただそこで、妹は、恨み事を言うんですよ。
あれ、前までキャッキャウフフしてましたよね。
でも、お前結婚しただろと。何しとんねんと。お前何勝手に結婚しとんねんと。ってことをずーっとぐちぐち、妹の霊に言われ、地獄ですよ。本当に。だから、会えたよ、じゃなくて、霊になっても、今度は文句を言われるっていう。
そっか、お兄様、結婚したん？
そう。
へぇー。
それをずーっと。
あー、ごめんって、でも仕方なかった。
でも毎晩やってんの。文句言われに。
あ、なんかまあ、それはそれで、なんかちょっと違う。
違った感じのプレイになっていくんですけど。
はい、はい。
っていうことをやってました。
はい。
う
ん、まだ21歳でしたっけ？
20 歳。で、まあね、結構濃いでしょ？
濃い。もう結構、味が濃いですよ。
で、22歳になった時に、はい、まあ結婚してね、地位も何も手に入れた高村。
うんうん、
ウシ周囲物語によれば、まあさらに大胆なことをする。
うんう
ん、代理に、ないって字で、無で、悪、うん、悪魔の悪で、うん、善、善行の善、
はい、
っていう書いた縦札を、うん、ウコンの桜と左近の立花の間、わ、うんうん
はい、
かります在位の構造、
はい。
そこに、でかい縦札をダンって立てるんですよ。
え、無、悪、善って
書いたやつを。
え、いやメイン通りの、なんかその玄関、メイン玄、会社のメイン玄関に、うん、急にでかい縦札立てたっていう。
そう。
え、何してんの大丈夫？
ちょっと頭おかしいでしょ。
やばい、やばいんじゃないですか。
そう、なんか第二の、その、ウコンの桜と、ウコンの立花と、サコンの桜って、めっちゃメイン、お雛様とかでもう、すごいメインのところに飾ったりして
る
んですか、
あれですよね、第二だからもうその奥天皇さんがもう、いる、その、メイン玄関に、
そう。
いや、まずそんなことしたら、いろいろやばくないですか？だって。
で、一応そこに行けるような風になってるから、はい、右大臣の向こうだから。
ああ、そうでした。右大臣の向こうでした。
右大臣の向こうで、すかさず、そしたら何するのかと思ったら、はい、そこに縦札を立てるんですよ。意味がわかんないことを書いた。で、
はい、
で、佐賀天皇が、
はい、
まあ、寵愛してるじゃないですか、
この、そうでした、そうでした。
ね、峰森と高村のこと。
はい。
で、
はい、
佐賀天皇が、ちょっと、これ何なのって、看板立ってるけど、でも明らかにこれ書いたのは、うん、まあ、こんなことするのって小野高村しかいないから、
うん、
監視の才能もあるし、
うん、
高村に、ちょっと何て書いてるか読んでごらんって言って、
うんうん、
まあ、鎌かけたら、
はいはい、
読めないって言うんですよ。
読めない？
うん。っていうの、これ何てあるか全然わかりませんって、読めないですっていうふうに言って、
はい、
で、読めないってことないだろって、
はい、
読んでみろって食い下がると、はいはい、まあ、差がなくてよからんって書いてありますねって。
ほうほうほう。
差がなくてよからんっていうのは、まあ、差が天皇などいなくなればいいのにっていう。
え、突然の天皇ディス。
そう、無、悪、善。だから、
うんうん、
なければでいいし、悪は、
はい、
悪は差がとも読むんですよ。
はいはいはい。
漢字の悪って。
うん、
だから差がなくてよからんじゃないですかって、自分で書いてるのにかかわらず、そういうふうに差が天皇に言って、で、なおかつ、佐賀天皇これ呪いだと思いますよって。
え？
誰かが佐賀天皇のことを呪ってこんな看板立てたんじゃないですかねって。ちょっともうサイコパスですよ。多分立ててるの自分なんですよ。
怖っ。で、佐賀天皇もそれ分かってて聞いてるでしょ。
そう、分かってて聞いてて。
え、それで、佐賀なくて分からんすかね
そうそうそう。
まずいでしょ。
ちょっとこの二人おかしいでしょ。
いや、どっちにしろ、ちょっと、これもう叩きれ事案じゃないですか。
うん。で、じゃあ、なんでお前が書いたわけじゃないのに、読めたのって、
うん。まあ言われますよね。
書いたんじゃないって言ってたよねって。そしたら、まあ、私はどんな字でも読めちゃいますからね、天才ですからと。
すごい、天皇に向かってこの
子。天皇に向かって。で、言って、じゃあ、これはなんて書いてあるんだよって、子供の子っていう字を10回書いて渡すんですよ。うんうんうん、ただそれだけのやつを。
あ、ここ、
そうそうそう。
はいはいはい。
で、そしたら、まあ、高までは、猫の子の子猫、
うん、
猫、獅子の子の子、子獅子っていう風に、これは読むんですって。
すご、
うん。
だから、超意地悪難しクイズを出したら、瞬間で解いちゃった的な、
うん、で、これに佐賀天皇は、ニッコニコになって。で、なんか他にも、もっとね、監視を出したっていう、はい、逸話もあるんだけど、
はい、
まあ、いずれにしてどの話のオチも、佐賀天皇最後ニコニコになるっていう。
あれなんかちょっとついていけへんくなっちゃった。
これだからマッチポンプだし、
うん、
なんか二人がイチャイチャしてただけじゃんっていう。
ですね。佐賀天皇何結局高村のこと大好きすぎてやばいみたいな。
で、結局、うちらは何を見せられてんだろうみたいな
。
ことになってんだけど。
はい。ちょっと、もう、でも、佐賀天皇がこんなになんか、高村出勤出勤みたいな感じだったら、もうやりたい放題じゃないですか。
そう、だからやりたい放題なんですよ。
はぁ、
あ。本当に。
なるほどね。うん、そうですね。あー、もうなんか、仲良し小良しの。
そういうマッチポンプ。
あー、ひどい。
で、まあ、その佐賀天皇は、うん、とりあえず上位して、
はい、
で、上皇になる、あ、退位してね、
うんうん、
で、上皇になるんですね。次の、
うんうん、
純奈天皇の時代に、
うんうん、
純奈の息子ですよね、
うんうん。
で、それが824年、
はい、
巡察団長っていう、治安維持系の役職に初めてつく。
は、う、い、
んうん。だから、高村役職につくの巻。
あ、そうですね。
うん、
そうでした、そうでした。はい。
順調な スタート。
出世してますね。はい。
でも、ここで大いにね、才能を発揮できる。
はい。
まあ、大内儀。はい。っていう職にさらに昇進する。
はい。
まあ、順調に出世を重ねていく。
はい、はい、はい。
で、そんなさなか。
うん。
その、あの、大好きな父親が死んでしまうんですよ。
あら。
峰森が。
はい。
ただ、その死に方がちょっと普通じゃなくて、で、出雲の神様を起こさせたんじゃないかっていう噂が立つんですね。代理で。で、なんでかっていうと、
う
ん、その代理に出て儀式をしてる最中に死んだんだけど、うんうん、その儀式っていうのが、その出雲って一応その、うん、ま、表向きは律令制に組みしてたんだけど、当時、
はいはい、
特別にその出雲の国作りっていうのを出雲の豪族は名乗ってよくて、うんうん、その代わり天皇に貢ぎ物を、代替わりごとに、もう出しに行ってくださいねっていうふうに。
独立国的な雰囲気にしてあるけど、うん、一応その、まあ、貢ぎ物をしたりとかして、うん、一応上下関係はあるけど、独立国家として認めるよ的な感じになってる、う
ん、感じだったんですよ。
はいはい。
で、まあ、それはだから、昔の服属儀礼のあり方なんですけど、はいはい、古代か、もっと昔からの、なんですけど、
うん
うんうん、それが、だから、代替わりした時に、持っていく儀式の最中に、その、峰森が、いや、まあ、一緒に参加してたんだけど、儀式を、うんうん。そこで、倒れるんですね。
は
ぁ。で、具合が悪くなっちゃって、それがきっかけで、そっから、病が悪化して、亡くなる。で、人々は、出雲の神のたたりで、儀式の最中に、ああいうことになったんじゃないかっていう、ふうに噂するっていう。で、まあ、そんな噂を聞いて、なのかどうか、高村はその本とか歴史書に残っている限りだと、その時に節度を超えた振る舞いっていうのをするっていう。
ああ、ちょっと今までのエピソードがすでに結構
節度を超えてるから。
でもあれにも欠けないほどの、よっぽどなことをしたっぽいってことですね。
うん、そう。だからなんか、まあ、ね、うん、多分暴れたりとかもしたんだろうけど、
はいはいはい、
ひどく取り乱したりとか、うん、まあ人相がげっそりして変わるぐらいだったっていうふうにはされてるんですけど、うんうん、もがりって当時あるじゃないですか、うん、昔、うんうん。で、最長が1年なんですけど、
はい、
日芸祭の前は、もがりって、どんなに長くやってても3年でも4年でも、
うん、
個人の申し述ぶっていうことは、なんていうかね、貴重なことだから、はい、時間をどのぐらい割いてもよかったんだけど、うん、そんなに律令制になってからは、1年が最長って決められてて、
う
んうんうん、まあ、仕事に支障が出るから、
まあ そうですね、
そんなに休まれたら。
うん、ちゃんとこうシステム化しないといけないって言って、うん、じゃあまあ1年ぐらいって決められたって感じですよね。
まあ、高村はもう、もちろん、マックスで1年休みますよ、
仕事。はい。
お父さん死んだからね。
うん、
で、一年休んで、
はい、
まあ、痩せほど取れて、うん、人相が変わりほどになったっていう。
はい、
な、そんな高村なんだけど、
はい、
まあ、さらにやっぱ昇進はしますよ。
うん。
うん。
まあね、その目的でやってきましたからね。
そう。で、15位下っていう、15以下っていう、
はい、
10って従うっていう字。
うん、うん、10ですね。
で、5は、漢字の5ね、
うんうん。
で、以下っていうのに昇進。
はい。
結構なんですよね。
うん、うん。
で、これは、通貴っていう風に言われてて、
うんうんうん、
貴族に通ずって書く、
はいはいはい、
書くんだけど、
うん、
で貴通貴っていうのがあって、その位には、
うん、
貴って貴族の貴、
うんうんうん、
で通貴っていうのはだからそのちょっと一個下なんですけど、
うんうんうん、
これはもう平安貴族の一員っていうことなんですよ。うんうん、だからここで晴れて、
はいはい
はい、そのまあ、役職とは別に貴族として認められるっていう。
うん、ああ、そうか、あれですね。貴族も5位まであるから、うん、もうそこの5に入ってるってことはもう貴族っていうあれですもんね。うん、
3位まで。
あ、そうか、その4、5もね、うん、その下では、一応階級的には貴族の仲間入りをしたってことですね。
うん、だから、もうゲットできてるんですよ。
ね、ついに力を手に入れてるじゃないですか。
あの日闇落ちした俺が、順調に出世を重ねてますよっていう。
もう全部手に入ってません？
もう、これがすごいんですよ。特権がまず、特権階級になれるから、
はい、はい。
土地とか絹とか、
うん、
まあ、浅野のと米俵とか、支給される年俸が、もう段違いなんですね。で、あと、犯罪を犯しても、
うん、
食道っていう、
はいはい、
まあ、贖う道のお金を払えば、うん、罪状の重さ次第では免除。
上級国民や。
うん。そう。これを調べてて、イライラしてたんだけど、私。 結局上級国民なんですよね、この人って。めっちゃ。
そうですよね。うん、まあ、もともとの生まれも良かったけど、うん、でもそこからもう本当に真の超スーパーエリート層にのし上がったってことですよね。
そうそう。
もうなんか、これ今までだってなんか、いろいろ、こう、得してたなって感じのとこもありましたけども、この5位のところまで来ちゃったら、もう何でもやりたい放題じゃないですか。
何でもやりたい放題ですよ。
やば。
でも、
はい。
そんなに特に、出世以外に彼は興味ないんですね。うん、もうそこにスイッチがカチンと入っちゃってるから。
はいはいはい、そうですね。うん、何がってんじゃなくて、出世っていうところですもんね。
で、もうだって奥さんにも興味ないから、死んだ妹に会いに行っちゃうぐらい、奥さんにも興味ないし、だって出世のための道具だから。はい、
そうでした、そうでした。
で、もうスイッチが出世だから、もう出世のことしか考えてないんですよ。
はい。
で、31歳で、
はい、
太宰商人っていう、もう太宰府を、太宰府ってすごい要なんですけど、うん、はい、西のだから京都に次ぐ、
うん、
要って言われてる、
はいはい、
当時はね、
うん。
で、西海道っていう西の、うん、で、九州の筑前の国に設置された行政機関、
うんうんうん。
で、九州の内政も担当してるんですけど、
うんうんうん、
で、そこの、行政官になるんですね。うんうん、ここの時間か。だから次に偉いくらい。
めっちゃ偉い。
出世を。
そうですよね。
で、ここに赴任するっていう。
はい。
ただ、その、赴任しても、現地に行かないでいいっていう赴任なんですよ。
ん？
だから、こんないきなり高いくらいに就任できたら、まあ、少なくとも現地に行かなきゃいけないじゃないですか。
でしょ。だって本社があって、うん、その第二の拠点のところの時間やからナンバー2なわけですよね。うんうん、なのに？
行かないでいいって言われて、なんでかっていうと、そのくらい都において、彼の腕っぷしというか、その才能、頭の良さ、文書を書いたりとか、そういうことが、必要なので、地方に行かれると困るっていう。ぐらいだから頭がいい。
はぁ、すごいですね。
律令制って、
うんうん、
何回か古くなるたびに改定案が出てて、改定されてるんですけど、
うんうん、
これの何回目かに、律令下というバージョンが、その律令下っていうのの序文ってものすごい重要なところなんですけど、
うんうんうんうん、
そこの執筆をしてるのが高村なんですね。
あ、そりゃあよそに行かせられませんわね、
う
ん。
そういうことができる人だから。
はぁ。
もちろん、あと皇太子の家庭教師とかもやってるので。
それは。
そうなんです。
まだ30ちょいぐらいですよね。
31歳ですね。
は
ぁ。で、32が律令下作った時か、は
い。うん。すごいです。なんかもう、すべての才能を発揮しきってますよね。
この律令下は、まあ、高村以外の人の名前がメインで編纂ってなってるんだけど、
うんうん、
この序文を書いたりとか、まあそういう取りまとめをしたのは高村なんで。
ああ、なんか初めてなんていうかこう、今までのこう、エピソードだけじゃなくて歴史の中でも、
いや、大丈夫な、この人、歴史でも大丈夫な人なんだな
っていう。なんかこう、歴史の中でも、あ、担っている、なんかこうね、役割的なところが、目に見えて、うん、あ、あるんやなっていう。
そうそう。
で、本当にじゃあやっぱりすごい人のは間違いないですね。
すごい人には、ただのエキセントリックな人ではないだけな、はい、ない。
はいはい、
話なんですけど、
うんうん、
この時に、やっぱり、はい、その才能を認められて、
うん、
検討副使っていうのに任命されるんですね。
うん、
検討副使っていうのは、検討使の 副官、
うんうんうん、
なんですよ。で、検討使って結構めっちゃ危ないじゃないですか。
うん、めっちゃ大体死ぬっていう感じになってきますよね。
海を越えていかなきゃいけないから、っていうやつなんだけど、でも、同時に、すっごい名誉のこと。
まあそうですよね、うん。
これに任命されるっていうことは、う
ん。だって国の代表っていうことですもんね。
で、この任命した任明天皇。
はい。
その嵯峨天皇の後のね。
うん、はい。
は、すっごい派手好きなんですよ。
う
ん、で、華美なことが大好きで、はい、派手好きで。
はい。
で、その、まあ、ね、ものすごい、こう、国力をアピールしていきたいみたいな。
うん、なるほど、なるほど。
で、外国とかの、その素敵な世界観ももっと知りたいみたいな、
はいはいはい、
ところがあって、で、今、この時代って、ちょっと遣唐使とかもういいよってなってて、
うん、
リスクの方がでかいからって。
うんうん、そうですね。だって、エリートを遭難させるかって感じですもんね。
なんだけど、まあ、あえての、遣唐使復活、
はい。
30年ここまで遣唐使サイドっていうのは停止してたんですよ。
うんうん、
あえてのやつで、うん、で、高村行ってくんないかと。
おぉ。
ってなって。で、遣唐使は、まあ、受けるんですけどね、高村は。まあ、受けるしかないからね。
うん、もう受けないとかないですから
ね。ないから、受けないとかないから、天皇に任命されてるから。で、まあ、様々な恩恵。うん、まず、C の上。
はい。
上位上。 はい、4位の上って書いてある
。はい。
小以上。
はい。
っていうくらいにドンって出世する。
はい。もう一歩上がりましたね。
で、めちゃくちゃの出世で、で、親族も恩恵を受けるのが、
はい。
小野氏の氏神。
はい。
で、小野神社の対する特例と優遇の措置。
は、う、い、
んうん。まあ、当時お祭りとかで、その有力貴族は、外に出ちゃいけなかったんですね。うん、機内から出るのは禁止だったんですけど、うんうん、そういう祭礼とか儀式に、自由に参加させてもいいよっていう。というような許可も出て、
はい、
あと出家の自由。当時は正式な出家は朝廷との審査が必要だったんだけど、うん、それがなくて自由に出家していいよって、
うん、
あとものすごい派手な総行式、お金をかけた。
はい。
っていうのが、まあ高村のために行われるっていう。
うん、一族老頭が
もう。老頭がもう。
ね、いきなりこうなんか株というかね、うん、小野氏自身がもうすごく上に上がったっていう感じですよね。
うん、そうなんですよ。で、まあ、もっと言うと、後に引けない状態に。
ああ、まあそうですよね。うん、
なるっちゃなる。
だってもう、みんなもね、まあ、高村は本当にすごいみたいな。私たち一族の誇りみたいなね。天皇陛下も、よろしくね、高村も。
はい、のれみたいな感じ。
ですよね。もう無理ですよね。
もう無理、もう逃げられないですよ。
あれ、なんか最初聞いたのがちょっと今、なんか、思い出されてくるんですけど、でももう、だって無理ですよね。
無理です。
だってもう全部もらっちゃってるもん。だって報酬みたいなやつも。
で、まあ行きますよね、当然。
行きますよ、そりゃ。
で、摂津の国、何月から5月に出航した高村。
あ、行ったんや。
うん、行ってきた。
はい。
で、暴風雨にあって、
はい、
遭難。で、遣唐使船には100人以上乗ってるんですね、1隻に。で、それが4隻。だから400人以上が乗ってるんですよ、
はい、
その船には。
はい。
それが、でも、大台風、超でかい台風。
はい。
都では、倒壊しなかった家がないって言われるような超すごい台風。で、そこで、100人以上のやつの、なんか、一隻にね、150人が全部で死亡。遭難して。高村は、まあ、かろうじて生きてたんですけど、150人死亡する大事故、大遭難。
そうですよね。
になるんです、ね。
しかも、選ばれし、スーパーエリートたちが、うん、一気に海の木図に。
そう。
いやー、恐ろしい。
でも天皇は自分の夢をさらにご利用してくる。は
い、あ、まだ行きます？
いや、もう、まあ、帰ってきたらまた行きなよ。
本当に？
あ、やめ。船直してまた出航してって。
やめとかへん。あ、そう、やめとかへん。
言われて、
はい、
えってなるじゃないですか。
ええ。
で、皮肉を言ってくるんですよ、天皇は。
ほう。
忠義と定説を守る者には必ず神の御心があるっていうふうにされてんのに、どうしたことかと。
あ、逆にね。
そう。お前たちが遭難したのはお前たちが、その、忠義を守ってないからって、心根のせいじゃないのっていうような。
あ、なんか急にスポコンみたいな。
そう。
気合が足りなくね。
そう、それを言ってきて。で、2回目。
はい。
また派手な壮行会。また後に引けなくさせるタイプのやつ。
まあもうね、もうほらみんなほらもういっぱいやって、もう一回仕切り直して、頑張っていこうぜみたいな。
っていう風にされて、でもすっごい、そこにの温度差、
うん、
自分たちは一回遭難してたのにっていうのと、うん、すごい華やかな宴、ずっと都から出てない人たちの今日は宴ですよって、ああ、なんか、遣唐使に行くんだな、それを祝う宴なんだな、ぐらいのテンション、その差、
はい、
が、2回目の高村には、すっごいなんていうの、冷めた目で見てるというか、ここでちょっとその、溝が生まれてるんですね。
ちょっとパーッと行こうぜじゃないでしょって思いますよね、それだってね。そんだけその大変なことになったのに、うん、なんかもうなかったことじゃないですけど、それ確かになんなんって思ったってことですよね。
なんですし、あと、1回目遭難してるじゃないですか。
うん、
その時に何かがあったらしくて、遣唐副使なんだけど、高村は。遣唐使大使の上司の方との間に相当深い溝、圧力ができちゃってたみたいで、中が最悪になってるんですよ。
きつい。
で、そんな中、2回目、行くんですよ、うん、結局。
あ、やっぱ行くんですね。
遣唐使2回目。
はい。
で、行って、
はい。
また、遭難。
あー、もう。
2回目の遭難。
これ、そう、遣唐使は大変なんですよね。これなんですよ。
遭難に次ぐ遭難。
これなんですよね。
で、こう、ものすごいざっくりとしか書かれてないんだけど、日本航機か。
うん。
っていうのに、ざっくりとしか書いてないのは、
はい、
これは意図的に、不要な記述として、
うん、
なんか、名誉のことじゃないからそうなん
て。なんか都合が悪かったと考えたり。
今もよくある黒塗り。
はい。
なんで、で、記事を削除されたんじゃないかっていう。だからそんなにちゃんと残ってないんじゃないかっていうふうに言われてて。
なるほど。
で、からの。
はい。
3回目。
はい、行きました。やっぱもう、あ、まだ諦めへん。
3回目も行ってよって。
まあでも天皇はそのテンションだったら言うでしょうね。うん、
あ、ダメだったの？じゃあ3回目。
うん、どんまい、次、次行けるよ、頑張ろう。
生きてるし、みたいな。
行ける。
行ける行ける。うん。言われて、ぶち切れて。ぶち切れますよ、それは。
そりゃねー、うん。いや、だってね、なんか、ちょっとやっぱり、いろんなところできついでしょうね、うん、そりゃ。
乗船を拒否。
はい、乗船拒否。
で、すっごい見えすいた。すごいわかりやすいんだけど、もう逆ヒレしてるから、うん、もうとにかく仮病だってわかってても、行きたくないんです。
うんうん、
理由で、
うんうん、
天皇に、命に背くんですね。
うん、
で、まあそこで、祭道謡っていう、すっごい天皇をディスる歌を作るんですよ。
あれ、仮病だけでなんかもうちょっと死刑かなって思いましたけど、それに勝つ？
あの、うん。一番この天皇をカチンとさせたのは拒否っていうよりも、祭道謡を作ったことで、それは、あの、ものすごい朝廷批判の歌で、で、内容が詳しく残ってないんですよ。当然、消されてんですね。やばいから、やばすぎて。でも、あの、周りの人とか、後世の他の人の記述で、
うん、
相当やばい歌だったらしいっていうのは、その、周りからは伝わってくるんだけど、実際の記録は消されてるから。
あ、そうですよね。しかもこう書くときもあれですよ。みんな知ってるときに周りの人が書くら、うん、あれ、あの高村のやつマジやばかったよな、みたいな感じになりますもんね。どんなかわからんけどマジやばかったと。
やばかったって。
はい。
で、この、祭道謡って、謡って、姿勢の人が歌で伝えていくのを謡って言うんですよ。
はいはいはい。
なので、そういうのを作って、広めた、その辺で、不意調したんじゃないかっていうふうに。
あ、やばそうやばそう。
天皇に直接、天皇陛下申し上げますじゃなくて、やべえ歌を作って。
あ、それあれですもんね。悪さがね、その佐賀天皇なくて、お国とかどころじゃないってことですよね。
どこじゃないってこと。
だからもう、佐賀天皇をディスる。
で、純な天皇よ、その、息子の方。
そうだ、うん、だからその天皇をディスる神をそればらまいたとか、そういうレベルの、マジのやばさってことですね。うん、
マジのやばさ。ね。それやっちゃって、で、まあ、あの、拒否しただけでも普通は公主刑。
ですよね。
なんですよ。
ですよね。
でも、まあ、理由があるんですと、高村は。
理由
うん。なんで俺が、まあ、祭道謡も作っちゃってるけど、なんでこんなことしたかって。
はい。
まず、この、遣唐使の船。
はい。
前に遭難した時に、うん、4隻ある船の割り振りっていうのを、うん、勝手に変更されたと。水に浮かべてみて、うん、ちょっとその、なんていうの、ひびが入ってるみたいなことが分かったら、あの、上官が、副官の自分の船って勝手に取っ換えて、で、俺をそのちょっと危険なる船の方に無理やり乗せようとしたと。
あ、
だからそんな人の、言ったじゃん、仲が悪くなっちゃったって、はい、上司と、
はいはい。
そんな人の下でもう一回遣唐使に行くのも嫌だし、もうとにかく信用できない。
はい、
絶対嫌です。
はい、うん、
風に言って、
うん、
で、まあ拒否る、
うん。
で、これに、まあ激怒したのは、あの、懇意だった嵯峨天皇なんですね。
なるほど。
それは、だから、なんていうの、あんなに可愛がってたのに、そう、はまかわれたり、ここで許したら、周りに示しがつかない。
まあ、そりゃそうですよね。うん、だって、なんか、やっぱりその、嵯峨天皇と懇意っていうのみんなも分かってるから、うん、
分かってるから、
なんか、あの、嵯峨天皇がさ、あいつをさ、なんかその、甘やかして、のさばらせたから、ああいうことになったくね、みたいなこと言われますよね、
う
ん、絶対。
で、事実そうだし。
まあ、確かに。うん、ああ、もう、嵯峨天皇のも、ちょっともう、後引けないですよね。
高村は思ってたんですよ。今度も嵯峨天皇が助けてくれるだろうと。思ってたんですよ。
そっか、うん。
でも、それはやっぱり、示しがつかないから、嵯峨天皇のが、
うん、
自ら、あの、彼を、島流しに。
ああ。
沖に入る。
うん。
沖に流す。っていうふうに命令する。
なるほど。うん、
まあ、ちなみに、あの、うん。そう、嵯峨上皇か、もう今。
あ、そうですよね、うん。だから退位してるから、でも上皇からの、まあ、もう命令でっていう風になっちゃったってことですよね。
そう。上皇が激怒し、まあ、だから示しをつけるために、とにかく沖に流す。で、官位は全部剥奪されて、一般人高森、高村。
あんなに上り詰めてきたのに。
そうそうそう。一般人高村になるんですよ。
あの、学生の時からの。
そう。
あの、スーパーエリート街道から。
とにかく上り詰めたかった高村が、超一般人高村に、庶民に落とされるっていう。
すごい。
でも、まあね、島流しなんで、
はい、
結構ボロボロの家とかで。
ですよね。
ネズミが穴を掘るので気に食わないとか、コオロギの声がうるさくて寝れないとか。あと多分当時って、寝台ってベッドじゃないですか。
はい。
それの台が低すぎて寝れないとか言ってんですけど、この時点 点でちょっと違和感を感じるじゃないですか。
うん。確かにね。
あれこれ結構、うん、いい暮らしなんじゃないのっていう。うん、で、まあ、何かじゃ裏を返せば、うん、相当な右大臣家の婿だから、
あ
そこに、
そうでしたよね、
どうもやれ、援助が相当入ってたんじゃないかっていう。
ああ、うん、そっかそっか。まあ、もちろん表向きはね、その、まあ、もちろん島流しで、簡易もないけれども、うん、やっぱ、なんかそんなに、あれですね、むっちゃ、うち今なんかボロボロの家で、なんかもう虫とかネズミがワンワン入ってくるような、ひどい暮らしをしてたんかなって想像しましたけど。
で、結構、まあ、都人にしたら、
まあまあまあ、ね、まあ、
ひどいことでしょうけど、うん、まあ、まず、その奥さんと絶対一緒に見えかけてもいいんだけど、
うん、
その、パートナーと過ごさなきゃいけない。要はその辺の島の人とかに手出したら絶対ダメだから、こう決まった人と、で、夫婦一緒に島流しっていうのは行かなきゃいけないっていうふうに、当時決まってたんですよ。
なるほど。
でも、高村の奥さん、右大臣家の娘が一緒に来たとは到底思えない。
いや、もう絶対来ないでしょ。
絶対来ないでしょ。
うん、しかも、その、やっぱり決まってても右大臣家の娘で、いや、もう決まりなんでとか言って、無理ですよね。
無理無理無理無理。
お父さん絶対怒りますもん。
そう、無理です無理です。
はぁ、ふざけんなみたいな感じですよね。
その時、そのお父さんの方も大出世してるんですよ。
あ、
さらに。
なるほど。
うん、だから、もう絶対無理なんですよね。
無理ですよね。だからもう行った手で、よろしくみたいな感じですよ、ね。
行った
手
で。で、まあ行ったは行ったんだけど、うん、島流されたんだけど、うん、強制労働がまず1年間あって、うん、で、それが終わったら普通に島の人となんか馴染んで、うん、島の、島中として、
はい、
そこで定住しろっていう決まりだったんだけど、う
ん、なんかそんなイメージですよね。
うん、で、まず多分強制労働は絶対してないし、
うん、
で、塩と水だけ、塩と水と、あと米。
はい。
産後、ちょっと少ない米。一、うん、日の量。っていうになってるんだけど、実家から、おそらく豊富な差し入れが入ってただろう。っていうのと、
うん、
まあ、そんな感じなんで、多分、そこまでじゃなかった。
なるほど。
なんで、で、1年間の強制労働じゃなくて1年経ったら、都から高村を呼び寄せる使いが来るんですよ。
あれあれであ
なたの才能が必要なんで、うん、ちょっと戻ってきてくださいよ、みたいな感じで。
あ、逆にね。逆に。
もうだから、結構建前で、
あ
佐賀天皇が建前で島流したけど、でも、もう裏では多分、こう繋がってて、
そうですよね。
見せしめで流されたけど、それで人生狂うとか言うこともなく、もう一応戻ってきて、で、戻ってきてからも、結局、トントン拍子に、最初一般人高村だったんですよ。
そうですよね。でも、ゼロからね、またね。
また会員が、すぐに、会員を、いろんな、もう、トントントントンってまた、いや、感触についていって。
そうか、スタート地点に戻ったんじゃなくて、もうね。
じゃないんですよ。
そっか、高村ちゃん、ちょっと一年だけな、ちょっとあっちのところで我慢しといてくれるみたいな。
そっち。
じゃあまた一年したら、呼ぶからな、みたいなやつですね。
で、これ最終的に、小4以上。
あれ
だから大出世しちゃってて。
え、最初より上がってますやん。
うん。上がってて、小4以上の左大弁。
はい。
って結構なくらいなんですよね。
はい。
で、まあ、まあでも三義は三義なんですよ。
うん、まあとはいえでも、うん、まあ、ねえ、あれなんかもう島流しのことなかったことになってるやん。
島流しの後に、
なんかもう、ねえ、
まあ、
普通になんかもう元通り。
元通り以上。
ねえ、うん、あ、言ってますもんね。
まあ重大な裁判とかを解決したりとか、うん、いろんなまあだから、ことをもう行政に関して関わっていくので。
功績がね、
うん。頭はいいんですよね。
すごいですよね。
なんで、
はい。
まあ、最終、3議から、中納言に昇進できそうな感じだったんですけど、
はい、
49歳頃に病気になっちゃうんですよね。
うん、
で、まあ、家族に看取られながら、50歳で死んだって。で、この人、まあ、話聞いてればわかると思うんですけど、うん、どこも浮いたとこがないじゃないですか。
ない。
めっちゃ、だから、最初の恋が終わった後は、もう出世一筋なんですよ。
確かに。
で、食べ物とかも、お金とかも興味があまりなくて、うん、人にどんどんあげちゃって、うん、自分はそんなにいい服も着ないし、みたいな、あんまりそういうことに興味がない。うん、いや、オタクなんですよね。
なるほど。
多分。
確かに確かに。
文学オタクっていうか、漢詩オタクなんですよ、
ね。はいはい。
完全に。
なるほど。
で、そんな高村。
はい。
まとめに入りますよ。
はい。
どうして高村が、まあ最初に戻るけど、エンマの使いっていうイメージが生まれたか。
うん、そうですよね、うん。なんかこの歴史をこうやって紐解かれると、うん、人生としては、すごく真面目に、
そう。
ただただ、ただただめっちゃ働いてるじゃないですか。うん、確かに全然イメージと違う。
で、さっきも言った、うん、法律家として、大きい事件を終わらせたことが、うん、当時、その、まあ、すごい噂になって、閻魔様ってほら、裁きするじゃないですか。
はい。はい、
で、その閻魔朝の裁きと結びついたのと、
なるほど。
あ、じゃあ奈良時代やそれ以前と違って、平安時代から初期、中期って、うんうん、何でも物のけのせいにしたりとか、あの、木が折れたりとか、イカズチに打たれたりとかしただけでも、物のけの仕業。
そうだ、物意味とか、なんかその、すごく風水もそうですけど、うん、いろんなところっていうのは本当に、リアル社会の中で浸透してたんですもんね。うん、
それが息づいてた時代だから、はい、それと、あの、高村の気候。
ああ、うん、それはね、うん、うん、うん、わかる。
高村がおかしいことするから、っていうところが結びたいついたんじゃないか
な。なるほど、なるほど、うん。なんかやっぱりあれですよね、その閻魔裁きでも、その普通じゃありえへんぐらいすごい能力を発揮してっていうのも含めて、うん、で、あの人なんか相当なんか普通じゃない人らしいよっていうのが、いろんなところでこうね、尾ひれがついたみたいなのはありそうですよね。
だからそれだけ、すごい人、突出してる人って、うん、まあ、高村のことって、もう遠く中国まで噂になってたぐらいだから、そのぐらいの人って、やっぱね、普通じゃない人って、やっぱ怖いし、伝説も生まれるし、
うん、確かに。
あとでかいからね。
あ、そう、だって190近く。
うん、当時なのに。
そうですよね。だって、もう見た目からしてですもんね。
なんでちょっと、ある種異様っていう 見方もあったんじゃないかな。鬼と結びつけられるような、
確かに。
大男イコール鬼ってシンプルな考えで、あるじゃないですか。
そうですね。かつてのその鬼の要素の一つではありますよね。うん、その、まあ、確かに本当に異形のものというイメージにはかなり近しいかもしれませんね。
う
ん、
っていうところと結びつけられたのかなって。ただちょっと弱いですよね。
まあそれだけじゃあね。
じゃあ皆さん大好きな、
はい。
オカルトの時間です。さあ、オカルト的な見方をするんだけど、
はい。
あの、高村、
うん、
妹と大恋愛してましたよね。
うん、めっちゃ。
めっちゃ。はい、でも、お母さんにめっちゃ泊まれてましたよね。
めっちゃお母さんに怒られてましたもんね。
ね。でも、当時、腹違いで結婚っていうのは、まあまあ普通だったんですよ。古代ってそうじゃないですか。
確かに、うん。あ、言われてみれば、なんかなんでそんなに怒られたんやろっていう感じではありますよね。まあ、身分違いはあるにしても、うん、まあ別にそのまま結婚させてもいいわけですよね。
だし、御曹司は御曹司だったから、で、21歳というふうに、俺が若いからっていうふうに言ってて、うんうんうん、でも、ちょっと注意してほしいのが、うん、俺が卑しい身分だから、みたいなことを言ってるんですよね。
言ってた。
でも別にそうじゃないんですよ。
あ、それちょっとうちも違和感ありました。
あれっていう。
うん、御曹司ですもんね。うん、
で、止める理由ってないんですね。
うん。
そんなに。
うん。確かに。
じゃあ何かっていうと。
あ、もう何かあるんですね。
何かあるんじゃないかっていう。で、
うんうん、
高村のいた小野氏っていうのは、うんうん、前に猿目の会の時に話したと思うんですけど、
はい、
猿目をたくさん出してるんです。
小野氏から言ってましたね。うん、小野氏。
小野氏。小野氏ワニ氏っていうのは、
はあ、
猿目をたくさん出してて、
そうや。
で、
うん、
高村と同時代にも猿目が出てるんですよ。
そうだ、その、めちゃめちゃ一流すぎる貴族じゃなくて、で、うん、ワニ氏とか、小野氏がって言ってましたもんね、うん。まさに。
そうなんです。で、ここは、まあ、私の推測なんですけど、
はい。
高村のお母さんって誰だかわかんないんですね。
おー、う
ん、不詳。まあ、当時の女性が、母親が誰だかわかんないっていうのも不詳っていうのはよくあることなんだけど、
うんうんうんうん、
でも、あの、高村の嫁、のお母さんとか、あれはもう全部はっきり分かってる。嫁の右大臣家の方は全然分かってたりとかするし、
うんうん、
でも高村のその家のお母さんは誰だか分かんない。
うん、
で、これはもしかして、高村のお母さんは、猿目のところから出てるんじゃないか。
なるほど。
で、猿目を調べてたら、高村に行き着いたっていうのがあって、
うん、
同じ資料の中にサルメの記述が出てくるっていうのは、まあ、ね、時代が一緒だからっていうのもあるんだけど。
はい。はい、
で、まあ、そこが当然、
うん、
コンプレックスになっていて、うん、俺のような静のっていうような言い方になったのかもしれないなって、ちょっと思ったり。
確かに、サルメ筋。うん、温存しやのに、そうですね、癒しいっていうのって、ちょっと違和感ですよね。
そう。
高村の生まれのことから考えると。
うん、そういう表現出てくるかな、みたいな。
うん。うん、確かにその、ちくらいは担保されているけれども、うん、忌避されるようなニュアンスがある存在ですよね。うん、しかもそれを周りも知っているっていうことですよね。
じゃ、当時だから、周りは知ってたんじゃないかっていう。うん、
確かに。そう考えると、その、向こうのお母さんが異様に怒って、その、妹、春違いの妹を閉じ込めてまで、うん、絶対に関わりを断とうとしたっていう、
うん、
その、すごく強い、なんか拒否反応 になんかこう理由がつくような感じがしますね。
なんかもしくはね、その高村のその系統にいたとかね。
うん
うん。
近しい。
すっごいだからすっごいなんていうかな、猿目の特徴をものすごい表に出すってしてるようなタイプの人がいたとか。
確かに同時代にその猿目筋、まあ小野の猿目筋のところでのそういう話をみんなが分かってる状態だったら、まあ十分あり得るかもしれないですよね。
だからちょっと気にされたりするんじゃないかなっていう。
確かに確かに。あ、ちょっとなんか。前回、あの、この間の猿目の話とちょっと繋がってくるような。
うん、まあ、で、あとほら、まあ、それ、あと、そことは違うんですけど、余談なんですけど、まあ、高村は、並外れで、さっきも言ったけど、身長がでかくて、監視の方が若より優れてたとか、まあ、かなり、だから、その、大陸でワニの血も入ってるんで、ワニって、ね、血の、
そうですよね、渡来人系の。渡来
人系の。入ってるんで、まあ、もう、当然、まあ、そういう感じの、あれなんだろうっていう。
確かに確かに。そうですよね。なんかこう、和歌ももちろんできましたけど、やっぱり専門は監視とかそっち方面って感じがしますもんね。うんうん、感覚的なところも。
どうですか、遣唐使。
遣唐使はでも、おっと。
遣唐使見に、遣唐使戦一緒に見たじゃないですか。
そう、なんか全然。
耳楽で。
そう、なんか全然関係ない時あったんですけど、その、あの、装飾古墳と隠れキリシタンを巡る旅をちくめさんとした時に、全然そのつもりじゃなくって、ね、あの、五島列島に渡って、なんか車をかっ飛ばしてたら、ほんまに全然知らなかったんですけど、突然。
赤い船がね。
そう、突然巨大な赤い船が丘の上に現れて、え、あれ何遣唐使船ってなったんですよ。
で、まあまあでかいよね。なんか実、
でかかった。
実物、あれ100人くらい乗れるサイズの。
そうです、そうです。まあ狭いですけど、で、なんか、で見たら耳楽やったんですよね、行ったところが。そうや、耳楽はあれですよ、遣唐使船が日本で最後に立ち寄る場所ですよね。
そう。で、そこから、あの、向こうの、あっちに、島の方に渡る、最後の、あの、食料補給基地になってたところが耳楽なんですけど。
そう、そうや、そこで順風を待って、その、ね、あの、出港の時を待ったんですよね。
なのでね、高村は、まあ、最後に、もしかしたら、あの、死んだ妹に耳楽で会えるかなと思って、遣唐使船に乗ったのかもしれないなと。
ああ、そう。そう、西の方って書いてあったんですよ。耳楽行った時に。あの、まあ、西の方って西方浄土とか言われて、あの、仏教の方ではその西の方に、まあ、浄土、極楽浄土があるって言われてて、耳楽は日本の中では、本当に五島の、まあ、西の方で、本当に西方なんですよ。日本の最、一番最果てみたいな、まあ、当時は、ところで、その西方のところまで行けば、その死んだ人に会えるっていうお話がね、その平安時代のね、中ではこう、耳楽っていうのはそういう場所なんですよね。確かに耳楽は通るんですよね、遣唐使船って。
そう、通るんですよ、遣唐使船。
それは高村も絶対知ってるでしょうね。
だからまあ、2回は行ったんじゃないかなって、ちょっと。でも、遭難するだけだし、別に死んだ妹にも会えなかったし。
そのより前にね、船が沈みましたからね。
沈んだから。だから、3回目は絶対やらねえしっていう。
確かに。
絶対やらねえしっていう。まあ、3回、っていうか2回遭難してんだから、島流しくらい大丈夫なんでしょうね。
確かに。
でかいし、強いし。
確かに。沖ならいっか。
平気なんでしょう、多分。
ああ、でも、確かに耳楽は、ね、一つ、なんか、そういうのもあるかもって思っちゃいました。
で、ちなみに、小野の高村の孫には、小野の小町。
はい。
が、孫だ、孫筋に当たるとされてて、で、高村の子孫っていうのは子供とかって、一応、ちゃんと残ってはいるんですけど、この人だっていうのが。ただ、確定できる資料がない。
なるほど。
なので、まあ、判然としない。この人に関しては、本当に資料がない。という人でした。
ああ、でも謎ですけど、なんかこう、逆に、なんて言うんですか、このエキセントリックな、なんかこの閻魔のとかね、なんかそれこそ、あの、メイドの通りのね、井戸とかみたいな、なんか不思議な話ばっかりかと思ったら、逆になんか、なんか初めて彼の人間性みたいなところをちょっと感じました。
ちょっとね、そこがね、ないとね、あ、ものすごいだから頭いいんだろうってことは。
そうですよね。
わかる。
なんか突出した人ではありません、ね。やっぱ逸脱してるというか。
そう。ね、いろんな意味で逸脱。
いろんな意味で逸脱してるっていう。
天皇批判ばっかりするからね。
うん、まあでもなんかやっぱりその最終的にはでもこう国のために力を尽くした人ではありますよね。
う
ん、
そうそう。
力を発揮してそれがね、ちゃんとこう残ってるわけですから。
う
ん、
そういう人。
すごい。
で、まあそんな小野高村に、
はい、
小野高村の、まあいろいろ エピソードトーク的なやつは、来週。
来週。
アフタートークの方。
アフタートークでね。はい。
続けさせていただきたいと思います。
はい。
来週お楽しみにしてください。
お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。